世界なぜ、そこに日本人っていうですね、九州だとテレビ九州テレキューの方で、放映されていましたけども、番組でですね、ザビア個人のことが、冒頭からですね、50分ぐらい、放映されてですね、ことができました。本当にお祈りを感謝します。撮影されてからですね、なかなか放映されなかったので、撮影されると言われてからなかなか放映されなかったので、こうなんか亡くなってしまったのかなとかですね、思った時期もあったんですけど、神様最善の時にですね、年末の一番良い特番の時にですね、それも頭でですね、番組の最初にこう、放映されたって本当に素晴らしいなというふうに思います。で、多くの方々がですね、こう見てくださって、また反響もですね、すごくあったようですね。あと個人の方にはその400口ですね、ですから40万円のですね、募金される方とか、そういう方が起こされたり、いろんな働きがですね、始まってきている神様に感謝しておりたいと思います。また私もですね、個人的にもまた教会としてもいろんな方々にですね、こうなるべくたくさんの方にメールをしたりしてお伝えをしていたんですけども、このポツポツとですね、毎日のように何かこう返信があって見たよとかですね、そしてまた特にこうなんか人生観が変わったっていうですね、そういう内容のことを書いてもらう方が多いんですね。で、本当にこう神様はその映像を通して、ザビアの個人のこととして触れてくださったなと思います。内容の中心はその、大子さんという方をにスポットを当ててその番組が作られているんですけども、その大子さん自身はその、個人の働きをこうに携わっているので、残業個人のことは紹介され、またその SNS 個人のホームページもですね、紹介されたりして、すごくですね、神様が働いてくださいました。本当に神様に感謝したいと思います。またこのことはですね、一つ神様の言葉の成就でもあるんですね。以前から特に予言で個人の働きはこうテレビで出るっていうですね、テレビで放映されるようになるっていうことがずっと前から語られていて、そして特に個人の働きは一般に向かってですね、大きく神様の道を開いていく一般の方々にですね、一般社会の方々に向かってこの道を開いていくっていうふうにですね、こう語られていたわけですね。でそれがこう具体的にこう始まり始めたっていうことをですね、見ることができます。ですから村によってもすでに新年度が11月から始まっているんですが、神の言葉の成就っていう面でですね、いろんなことがこれから個人の働きだけじゃなくて、特にこれは私たち一つにも分かってますけども、教会に語られていることや人一人に語られている約束の成就がこれから始まってくるということをですね、覚えていきたいと思います。その表れがですね、起こってきています。で、ザビアの個人もですね、もう一つもう一つ取材が入っている、そう、もう一つ別のテレビ局が入っているということですし、またカンボジア個人の方もですね、取材が入っているわけなんですね。で、まだ子どもたち その顔も出ますし、人権という問題がですね、これから特にエイズの子どもたちとかそういうことの問題というのがありますけども、そういうこともですね、こう、一つ一つ乗り越えながら、なるべく多くの方々にこの個人の方の言葉を伝えるっていう働きがさらにこう開かれていくと思いますので、ぜひこれからもですね、テレビ放映とか個人の働きのためにもですね、導入していきたいというふうに思います。また塵も積もれば山となる献金でですね、皆さんがこう本当にこう献金募金してくださったその一つ一つの財がですね、この個人の働きのために用いられていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今ライブでもチャリティーライブでもですね、いろんな方々が今募金してくださってですね、集められていっていますけれども、本当に主に期待してですね、期待というふうに思います。それから、年末にはですね、未婚新聞が出てますけど、ちょっとまた見といていただきたいと思います。安倍首相が、靖国神社を参拝ということが一面に載っています。で、個人として行かれたようですけども、でも間違いなくそれは国の代表であることには変わりないので、霊的な面で言うと、やはりこう神様の面には非常に、マイナスなことだなということをですね、思います。ですから日本っていう国がこれからまた困難な状況に、ね、入っていくなということをですね、すごく思わされる出来事でありました。また 政治的にも強気といいますか、中国や韓国に対してすごく強気な態度をとっておられますけども、だからこのどんな形でですね、こう進んでいくのかということをちょっと見ておく必要があるなということをですね、思わされます。それから、心ホステルというのはですね、コンサートの東京で行われましたけども、非常にこう映像を用いて飽きない演出ですね、素晴らしい内容だったということでとなっています。さらにこう、映像がサムに用いられていくというのですね、私たちもですね、学んでいきたいと思います。あとこの人のところはですね、九州の、鹿児島教会の瀬之口彩さんがですね載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。来週はですね、ゆりかさんのノリにですね、ぜひどんな形で編集されていくのかわからないんですけど、ぜひまた見ていただきたいというふうに思います。あと森牧師はですね、今で森牧師はその論説に書いてるんですが、関西の方は18カ所でですね、クリスマスコンサートで12月はですね、多くの場所で設置させていただいたということで、本当に道が開かれて、スレンダーはそのうち7カ所ということで、またそのうちまた3カ所新しいところでということなんですけど、たくさんのですね、場所がこう開かれてきているということがですね、書いています。そしてまた、涙を流されて聞く方って今までも言ったんですけど、号泣する方がですね、すごくこう、出てくるようになってきて、こう本当にこう神様の働き、聖霊の働きがこう大きく、風の響きという名前になってから大きくまた変わってきたということをですね、明かししています。明かしされています。で、本当にこう私たちの働きもそうだと思うんですけども、精神病院のこの喋るの方々に関してもですね、本当にこう触れてくださったりとか、いろんな働きが起こってきています。さらにですね、主に期待して2010年は生理の変わりましたけども、さらにこう、踏み込んでですね、進んでいきたいというふうに思います。また、ですね、また御輿の方ではマグロ漁船から転落したという、九州に一緒いたというですね、証が載っています。野見山さんという方、今は名古屋におられますけど、長崎教会におられた方ですね、なっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。すごいですね、証であります。で、今度クリスチャンの寄り道というですね、題で今東京アンディ教会ですね、約5分の証をですね、体験談を、映像はなくて音声だけですけども、こうやってインターネットで流してる、出してるんですね。で、それの九州版というのをですね、今度作るってことになりまして、九州でですね、二作詞が示されて、で、これから毎月そのいろんな証をするってことになりました。ぜひですね、福岡の場合はゆりかしの最初にお貸ししてもらおうと思っていますけども、ぜひですね、お祈りしていただければと思います。いろんな方々にですね、こう用いられていくようにですね、御心の証が出てくるようにお祈りしていただければと思います。それから、2月ですね、5日決まっていることとしては、2月5日の水曜日ですけども、以上、先生が進行したのは水曜日ということと、パルロ氏が結婚されたのも2月5日の水曜日だったということですけども、いろんな意味でこう今回、特別な御心を持って神様を導いておられるんじゃないかということをですね、語られていますけども、今年も西坂がですね、殉教された、26世紀が殉教した西坂の丘が、開かれて、そこでですね、聖火を昼間でやることができますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。夜は夜で会館を借りて行って、夜昼と2回行われますので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。あと、殉教ツアーっていうのもあって、彼らが行ったところを共に行って、そこで祈ったりする殉教ツアーっていうのもありますので、ぜひですね、まだ行ったことない方はぜひ参加してみていただきたいと思います。すごく、臨座があったり、本当にこう祈りが導かれたり、祝福されたツアーとなりますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。そして、その時にですね、ギフツが、また他のサムタイも来られますけど、シェフいただいているギフツも来るんですね。で、今回は一つ決まっているのは私たちの2月3日のですね、パウロ・ティモテ牧師の聖会が 中京政界の前にこう九州であるんですけども、3日の福岡の政界に来てくださるということなんですね。午後ですけども、まだちょっと最後ちょっと会社の確認を今しているところなんですけど、そして、またあと、5日の前後ですね、どうなるか分からないんですけど、7日になるのか分からないんですけど、太宰府病院ですね、来てくださるということになりました。太宰府において神様がまた、祈福を通してその働きを成していかれるので、ぜひですね、期待していただきたいというふうに思います。またいろんな費用とかもかかりますので、ぜひお金を持たれた方はですね、献金していただければというふうに思います。それから2月のですね、2月26から28日は白馬スネーボーイキャンプというのがあります。で、冬の白馬に行くんですけども、そこで荒井浩二先生が来てくださって、馬橋のですね、くださって、たまものの特訓とかですね、実践の訓練とかが行われます。またそれとは別に、スキー、スノボ、それから温泉を楽しむ方だと思いますね、皆さん来てくださいというキャンプなので、ぜひ家族の方誘ったりですね、私そこの時ちょっとですね、ちょっと休みに行きたいわっていう方はですね、ぜひ白馬キャンプで休んでですね、いただきたいというふうに思います。雪の好きな方とかですね、ウィンタースポーツの好きな方とか、また温泉が好きな方もですね、ぜひいらしていただければというふうに思います。不思議なんですけど、なんかこう集会じゃなくてもそこをキャンプに来るとですね、家族の方が救われてしまったりとか、そういうことがですね、白馬っていうのは起こるんですね。ですので、導かれた方はぜひですね、ちょっと時間があのあれですけども、2泊3日になりますけども、ぜひ参加してですね、いただきたいというふうに思います。その時に映像祭というのを行うんですね。で、毎年行っているんですけども、映像のコンテストがありまして、でそれの、映像の引き上げのためにですね、導かれてやっているわけなんです。で今年もまた出品するということで、また福岡でもですね、今、制作にこう取り掛かり始めているんですけれども、今教会の方でもですね、皆さんの分をですね、取りたいと願っていますので、ぜひその時はご協力ですね、していただいて、ちょっと一緒に歌ったりとかですね、ぜひまたしていただければというふうに思います。それから3月の終わりには感謝のためリバイバルキャンプがあります。で、マリさんの指導会という形で、感謝の賛美の例の継承っていうですね、その、ことをですね、集会を持たれます。また子どもたちとか若者はユニバーサルスタジオとかディズニーランドに行くとか、そういうのもありますので、ぜひですね、加わっていっていただきたいというふうに思いますですね、お願いします。それではですね、言葉に入っていきたいというふうに思いますけれども、あと月刊誌が出てますので、ぜひですね、1月号出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと、いつも主にあって喜びなさいという今年ですね、新年度にこう御言葉が与えられました。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいというですね、こうピリピ書の4章の4節の御言葉が与えられていますけれども、2014年、こう政権変わりましたけど、さらにですね、私たちの主をいつも喜ぶということですね、あらゆる時に成していきたいと思います。で、それと反対のことがですね、こうおそらくいろんなこと面で起こってくるんではないかと思うんですけど、その時に喜ぶっていう対応をですね、私たちがこう成していく時に、こう神様がそこに技をなされるということをですね、覚えていただきたいと思います。また終わりの時代はすごくこう困難な時代に入っていくので、その時にこの信仰の対応っていうのは、ね、すごく重要なポイントとなってくるということをですね、覚えていきたいと思いますですね。また風の響きってこう賛美の歌詞の名前が変わったんですけども、これは人の働きの頃からこう名前が付けられたんですね。で、いわゆるペンテコステの時にこう精霊が下って、そのあとこの風の響き、その心から、この名 名前が付けられているわけなんですけども、そのようにこう直接的な神様の精霊の働きがこう賛美を通して起こっていくということですね、語られています。ですので、あの主を賛美するということをですね、さらにこう日々の中でですね、なしていきたいというふうに思います。それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけど、マタイの福音書ですね、15章のところを開いてください。で、先週はペトロが水の上を歩いた箇所なんですね。で、そのことが書かれています。で、先週この方のことをちょっと証ししようかなと思ったら、今週なんか福音新聞に載ってたのでびっくりしたんですけど、マグロ漁船に載ってた方ですね。で、いわゆるこう、船乗りにとってですね、ペトロは漁師だったんですけど、船の外に出るってことはこう死を意味するんですね。ガレラ湖は外海じゃないのでまだあれなんですけど、でも本当にいわゆる漁師にとってはこう船の外に出るというのは死を意味するんですけども、ペトロは大胆にイエス様にですね、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、神様にこうイエス様にこう奇跡を期待したんですね。で、それは彼が5000人の給食を見たりいろんな奇跡を見ている中で、神様には何でもできるってい こう信仰が与えられていったと思うんですね。なので私たちもその情報をですね、いろんな証やいろんなことを人からの証を聞いて、こう信仰が詰められていくということは重要なんですね。で、ペテロはそういう情報を受けていました。そして彼は大胆な奇跡を求めていました。そしてイエス様が来なさいと言われたので踏み出していったんですね。で、その時に彼は水の上を歩くというですね、奇跡を体験していきました。で、私たちも神様の言葉を受けですね、歩みをなしていきたいというふうに、大体にこの信仰の歩みというのをなしていきたいと思います。で、今週はですね、続きなんですけども、今度パリサイ人と立法学者たちがまたこう出てきます。一節から見します。その頃パリサイ人と立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていったと思います。で、この頃イエス様はですね、5000人の給食とかたくさんの人たちが何万人もイエス様の周りにこう集まってきていました。で、それでイエス様は有名になっていたわけなんですね。で、その中でパリサイ人と立法学者はイエス様を殺す相談を始めていきました。また今日のところではですね、エルサレムからと書いてあります。ですから中心地からついにですね、調査に来た人たちがいたわけなんですね。で、それは、パリサイ人と立法学者の、偉い人たちがですね、お偉さんというんでしょうかね、そういう方々がやってきたんだということを、なんですね。そしてその時にこう質問していくわけです。2節ですね。あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べる時に手を洗っていないではありませんか。これはですね、もちろんその衛生的な面でですね、手を洗わないと汚いからとかそういう意味ではなくて、私もよくちょっと怒られたりしますけど、こうやって手を洗わないでお菓子を食べようとしたりしてですね、言われたりすることはありますが、そういう意味ではなくて、もちろん宗教的な意味なんですね。で、それはその当時いろんなですね、神様の立法でない、こう人の考えたですね、言い伝えというのがたくさんこう作られていました、今でもユダヤ教の方々はその中にいるということなんですけども、例えば手を洗うって言ってもですね、じゃあ手を洗えばいいのかってこうザーッと水で手を洗うというんじゃなくて、この卵の殻にですね入る水ぐらいのですね、ちょっと多めの 1.5 倍ぐらいのその水をですね、最初にこう手にかけて、そしてまた手を上に上げて、そしてこちらでこすってとか決まっていてですね、その決まった形をしながらこう手を洗ってですね、行かないといけないというですね、もうことこう細かいですね、そういった決まりがあったわけなんですね。で、それに対してその弟子たちがしていないので、なんでその立法を犯すのかっていうふうにこう言ってきたわけなんですね。3節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬い、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。で、それなのにあなたは誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊うにはならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。 いろんなですね、立法の他に自分たちでの考えでいろんなものを作り出していった、決まりを作り出していったわけなんですね。よく学校とかですね、施設とかどこでも決まりを立てるようになってですね、それをこう守らないと罰せられてしまったり、こう注意を受けたりするということがですね、学校でも施設でもどこでもあるわけなんですけど、それはそれで大事なことだわけなんですけど、しかしこの神様の戒めですね、神様の立法ではない違うものをですね、彼らは考えていったんですね。で、その中に父母をこう敬いなさいということが書かれているのに、神様にですね、父母にこう与えるものを神様に捧げたと言ったら、もう父母に何もしなくていい、何もさせないっていうふうにこうさせていたり、その神様のこと、いわゆる神様が言ってることと本質と違うことをですね、全く逆のことをですね、させていってしまっているってことなんですね。で、こうしてこう神の言葉をですね、無にしてしまいましたと。これは無にしたというのは権威がなくなったというんですけど、神の言葉をこう虚しくしてしまったということをイエス様はこう責めているわけなんですね。で、神様の言葉に権威があります。で、人の言葉っていうのはですね、どんなにそれが賢く見えたり、またそれが正しく見えても、それは、権威がないんですね。そして命がないんですね。で、私たちは注意しなくちゃいけないのは、神様の言葉を、中心に置かなくちゃいけないっていうことなんですね。例えば賜物のことにおいてもですね、今例えば、日本の教会で言うならば、多くの教会が、賜物をこう否定しておられますし、また逆に賜物を用いると教会をこう批判されたりするということが起こってしまっているんですが、もちろんそれは賜物をですね、用いる方に用いた人たちがその聖書通り用いなくて問題が起こったっていう、そういう面が確かに一面あるんですけれども、しかしはっきりと聖書で愛とともに賜物を求めようとですね、第一コリントの14章の1節に書いてありますけれども、それをこう今まで、多くの教会を無視してきました。でも、それは実はキリスト教会の日本のキリスト教会の教えであって、その聖書の教えではないわけですよね。で、いわゆる言い伝えとか そのものによって私たちはこう神様の言葉を無にしてはならないんですね。で、神の言葉に権威がある。ですから私たちはすごくですね、いろんな、こうある地位のある方とか中心の方とかいろんな方々が、ある言葉を言うと、それはすごく重いものですし、それはその私たちにその、影響を与えるものですけど、しかし神の言葉でないならば、どんな人が語ってもそれは虚しいんですね。で、はっきりと私たちはその神様の言葉を大事にする、中心にするっていうことをですね、なしていく必要があります。7節からお見せします。偽善者たち、以前あなた方について予言しているのはまさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らは私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだからですね。で、上目だけでですね、この神様と神の言葉、上目だけはですね、こう神様を敬い、神様に従うような形をとっているんですけれども、もう心は全く神様から離れている、遠く離れているということをですね、イザヤは予言しているんですが、その通りだということをですね、言っています。そして人間の教えを教えとして教えるだけだからというふうにこうイエス様は言っているんですね。で、教えというのはすごく大事で、いわゆる異端というのもですね、その教え、ある違った教えから始まるわけですけれども、ですから私たちはその教えということに関しては注意する必要がありますし、またその、人間のものなのか、人間がその人が言っていることなのか、そういった、例えばそういう教団とか教派が言っていることなのか、聖書が言っていることなのかということをですね、こう見分けていく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてここからですね、さっき、 汚れてる汚れてないっていうですね、ことをイエス様お話しされます。この立法学者とファリサイ人っていうのはですね、汚れてるものと汚れてないものっていうのはすごくこう自分たちでこう作り上げてこう分けていたわけなんですけども、それに対してイエス様はこのように言っています。イエス様は文章を読み寄せて言われた聞いて悟りなさい、聞いて悟りなさいってとても大事なことを語られるときにですね、こう三条説教とかそういうときに語られるんですけども、11節、口に入るものは人を汚しません、しかし口から出るもの、これが人を汚します。この口に入るものは人を汚さないですね、でしかし口から出るものがこれが人を汚すんだということを言っています。でその説明は後から出てくるんですけども、でちょうどその時ちょっと弟子たちがこう来るんですね。12節から、その時弟子たちに近寄ってきてイエスに言った、パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。腹を立てたんですね。しかしイエスは答えて言われた、私の天の父が上にならなかった木は皆根こそぎにされます。彼のことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。でイエス様は、私の天の父が覚えにならなかった木は皆根こそぎにされますと言っています。これは何を意味しているのかというと、パリサイ人の人たちは救われてないということなんですね。で神様の裁きを受けるということをイエス様は言っているわけなんです。ですから宗教的な活動をしていたんですけども、そういう生活をしていたんですけど、永遠の命を受けていない、神様の罪の許しを受けていないですね、そういう人たちであったということなんですね。そして彼に対する対応に関しては、放っておきなさいと言っています。怒ったわけなんです。イエス様に対して腹を立てたんですけども、でも そんなことは放っておきなさいということなんですね。で盲人を手引きする盲人だっていうふうにですね言っているわけです。で私は個人的に何とかこの御言葉を語られたことがあるんですけど、もうこのことに関してどういう対応したらいいのかということをですね、人間関係の中でちょっとこう、悩んだりこう祈ったりすることが あったんですけど、その時にたびたびこのことを語られたんですね。彼のことは放っておきなさいって勝手にやらせなさいって言うんですね。そういうふうに、こう語られていることがあるんですね。でそれはこう人間から出たことっていうのはですね、それは、この消えていきますし、滅んでいきますし、神様が直接そのことに対して介入していかれるので、私たちの方で対応しなくていいということなんですね。で皆さんですね、人間関係だけじゃないですけども、神様が対応されるので、放っておくべきことは放っておいてですね、委ねていていただきたいというふうに思います。でそれは人の対応でなくて、神様がそのことにですね対応していってくださいますし、神様が決着をつけられるのでですね、そのことを覚えていただきたいと思います。そして15節ですね、ペテロはイエスに向かって答えていった、私たちにその例えを説明してください。さっき11節の例えの説明のところなんですけれども、16節から読みします。イエスは言われた、あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、乾屋に捨てられることを知らないのですか。食べ物がお腹に入って川屋にトイレに捨てられるということをですね、今時川屋ってあんまり言わないと思うんですけど、でもこういう訳になってますね。でしかし口から出るものは、心から出てきます、それは人を汚しますというふうにこう言っています。で口から出てくるものは、それは心から出てくる、悪い考え、殺人、勧誘、不倫、婚、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。 ですから私たちの心内側にその、殺人とか勧誘とか不倫とか偽証とか罵りとか、それがあるときに、この実際に殺人が起こってしまったり、人を殺してしまったり、勧誘を犯してしまったりとか、そういうことが起こってくるということなんですね。ですから私たちの内側にあるものが、出てくるんだっていうことですね。人を汚すものはこう外のものではなくて内側のものであるっていうことですね。だから私たちの内側っていうのは大事にしなくちゃいけないですね。だからこう心の中でこう人を憎んでいて、もう、 こう表面的には分からなかったりします。でこう心の中で人を許してなくても表面的には分からなかったりします。また心の中で人を見下していても表面的には分からなかったりします。でもそれってはすごく 神様の前にですね、内側というのはすごく大事なんですね。なので私たちはその罪の解決をしないで、罪の解決をしないで外側だけこう装っても何の意味もないということなんですね。ですから、まあ、もう私たちはそのイエス様によってこう救われたので、日々悔い改めてですね、救われたものは、まあ、日々また罪を犯しますけど、悔い改めれば神様を許してくださるので、そういう意味で日々私たちは悔い改めし、そして新しくしていっていただくということがですね、この大切であるわけです。そして私たちの中から罪によってそういう悪いものが出てくるわけですけども、それは人を汚すものだけど、その手を洗わない手で食べることは人を汚しません。口に入ってくるものはですね、別にそれで人が汚れるわけではないということなんですね。イエス様はこの本質のことを言っているわけです。で、パリサイ人や律法学者の人たちというのはこう外側のことを見てですね、それをやってないから汚れてるとか汚れてないとか言ってたんですけど、そうじゃなくて本当に汚れてるっていうのは、その汚れてるのは内側にあるものなんだっていうことをですね、主は言っておられますですね。で、それがなんです。ですからこのイエス様は本質的なことをですね、言っているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちも私たちはその、手を洗わなかったらどうだとか、そういうことは日本では今全くないわけですね。そういうことでなんかいろいろ文句を言われたりすることもないわけです。ですからなんかこれはイスラエルのことであって私たちには関係ないなとは思うわけなんですけど、しかし本質的なものっていうことに関してお話しする提供させていただくならばですね、私たちは中心的なことでないことでですね、歩むんじゃなくて、こう中心的なこと、それに私たちは歩む必要があるんですね。で、私たちの心が神様と共に歩むっていうことがですね、重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、私は以前はですね、長野にいた時は、農業してたんですけど、その時こう病気になってしまったんですね。でもその時はっきり分かったことがあって、それは、自分は教会にも行ってるしですね、教会にも行ってるし自分の知見もしてるし、もう良いクリスチャンだと思ってたんですね。で、本当に良いクリスチャンだったんです。で、おかしいですね。良いクリスチャンだったんですけど、でも病気して分かったのはですね、で病気してイエス様がこう幻を見せてくださったんですけど、私の前はイエス様の十字架を担いで歩いておられたんですけども、それを見た時に、あなたは病気が治ったらまたあなたの行きたい道を行こうとしているって語られたんですね。で、私はこう表面的には良いクリスチャンで、それはとても大事なことでもあるんですけど、でも礼拝に行くとかですね、でも自己実現のために、生きていたわけなんですね。こうしてああしてこうしてって自分の何かこう、計画があってですね、そしてクリスチャン生活を楽しもうみたいなですね、そういう、充実させようというそういう考えでいました。それ自体は悪いことではないんでしょうけど、でも神様が私に導いていたこととか語っていることとは違ったんですね。で、私は表面はですね、良いクリスチャンに見えるけど、でも実は神様から遠く心が離れていたんだなということをですね、その時こう分かったんですね。で、そしてその時悔い改めた時に今まで心がすごく重かったんですけど、それがなくなったんですね。そしてそこからこう神様にこう一歩一歩こう従い始めていったんですけれども、本当に私たちに神様はこう大きく言うと、まず聖書で語っていることをそのまま私たちは受け取り信じる必要がありますし、もう一つはその私たち一人一人主が語っておられることですね、導いていることに従っていく必要、聞き従うということですけど、従っていく必要があるわけなんです。ですからとても良いことをするというのは神様喜ばれるし、正しいことをするのはそれいいことなんですけど、でも一番大事なことは神様に従うことなんですね。なので神様は皆さん一人一人に、私たち一人一人に何を望んでおられるのかということをですね、こう日々の生活から人生の大きなことまでですね、私たちはこう神様の御心を行うということをですね、求めていきたいというふうに思います。そうでないと、その私たちはこう形式的に神様に従っていても 心はこう離れているってことになってしまいますし、またそこに神様の栄光っていうのをこう表されてこないので、神様が私たち一人一人何を望んでおるのかっていうことをですね、聞いてそこに歩んでいくっていうことをですね、話していきたいというふうに思います。ですね。ですから、内面的なことをこう罪をおろそかにして、いかにこう私たちが外側のことをこう予想ってもそれは無意味であるということをですね、イエス様はこう言っているわけです。 あともう一つ、さっきのことでちょっとお話ししておかないといけないなと思うのは、一つ例えばカトリックの方の教えですね、その今マリア信仰ってのがありますけども、マリアさんに頼んだらマリア様はイエス様のお母さんですから、マリア様の言うことだったらイエス様は断れないので、マリア様に頼んでイエス様に聞いてもらおうっていう、そういう信仰ですね。でもそれはイエス様から引き離すものであって、それは人の考えであって、あるいはお魚の考えであって、神様の言葉ではないんですね。で、私たちは直接イエス様と、私たちの仲介者イエスキリストだけだと聖書に書かれていますし、イエス様は直接イエス様に祈ることができますし ですからその神の言葉を無にしてしまうことってたくさん実はキリスト教会の中にもあるんですね。でそれはプロテスタントにも、合っていることを合ってくるわけなんですね。ですので私たちは注意してですね、本当に大切なこと、本当に中心的なことを奪われないようにするということをですね、祈っていきたいというふうに思います。また個人の意味で言っても、こう本当に神様が語っておられること、そのことにですね、私たちはこう聞き従っていくっていう歩みをしていきたいと。もちろんその主が語ったかどうかっていう確認は必要ですけども、そのことに従っていくっていうことをですね、していきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のとつまは感謝します。2014年が始まりました。神様、その中で私たちがさらにあなたの御声に従っていけるようにしてください。またいつも喜んでいなさい、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと神様はこう二度こう語られていますけども、神様、私たちはさらにこの日々の歩みの中でこの信仰を持ち、また徹底して喜び、また主の栄光を見ていくことができるように、主を喜ぶこと、感謝すること、そして聞き従う歩みをしていくことができますように助けを導いてください。感謝します。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪なんと妨げとなりますので、短くですね、悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する神様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、病の霊の力を縛る。イエス・キリストの御名によって、嫁を妨害してくる霊の力を縛る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体を壊してくる霊の力を縛る。イエス・キリストの御名によって、精神と体に命じるイエス・キリストの御名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目がですね、ちょっと最近悪い方なのにします。イエス・キリストの方の視力、その方の視力、目の症状をイエス・キリストの方で正常状態に戻る。このですね、なんかこう賛美をすることが、ね、導かれている方がいると思います。賛美をすることを通して個人の生活だと思うんですけど、この賛美をすることを通してその方自身がこう癒しを受けたり、解放を受けたり、祝福を受けたり、解決を見たりしていくというのがきます。このあなたは賛美をしていきなさい。あなたに与えているこう武器をこう締め出してはなりません、この賛美を、あなたの口を賛美に用いていきなさいとおっしゃっております。腰痛のためにお願いします。イエス・キリストの御名によって、その方の腰の痛みをその方の力を支え。腎臓のためにお願いします。イエス・キリストによって、その方の腎臓の働きを正常な状態に戻る。神様、自律神経や神経に触れてください。うつや、また、神様、統合失調症を癒してください。また神様、一人一人に触れてください。またこの、インターネットを見ている方々に触れてくださったり、その全ての病を癒してくださることをお願いいたします。私たち一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。足はですね、悪い方のためにします。イエス・キリストのその方の足の症状を正常な状態に戻る。股関節の働きをイエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。 恋願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。感謝します。これで連投したいと思います。それではお知らせをですね、簡単にさせていただきます。主語の内側をですね、ご覧ください。あ、すいません、またあの、2013年にボケしていてですね、主語がまだ13年になっています。これ14年ですね、すいません、ちょっと直していてください。それからお知らせですけども、礼拝後にタクワ、映像祭、出品作品の映像を撮影します。ぜひ ご協力ください。皆さんですね、歌っているところをですね、撮りたいということです。ぜひですね、あのまた、ご協力していただきたいと思います。あの本日は東京からします世界の歌います。オンタイムでご覧ください。またあの教会でも第3弾ですね、交流して、いますので、そちらに来ていただいてももちろんですけども、オンタイムでも行います。1月26日13時から13時半に、風の響きミニコンサートを行います。お祈りください。多くの方々をお誘いください。九州版クリスチャンの寄り道がアップされることになりました。毎月収録をします。お祈りください。2月5日、中京記念聖会が長崎でもたれます。昼の部と夜の部があります。お祈りください。また、2月3日午後にパウロ秋元牧師を、2月3日ですね、午後にパウロ秋元牧師をお招きして、福岡から島聖会を持ちます。お祈りください。ご参加ください。まだ場所は決まってないんですけど、もしかすると、太宰府の方に繋がるかもしれません。それから、中京聖会の前後、福岡聖会と太宰府病院でギフスのコンサートを行う予定です。お祈りください。また、胸を持たれた方は献金をお願いいたします。